東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月25日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、いよいよゴールデンウィークも近づいてきたということで、旅行とかいろんな計画ワクワクされている方も多いのではないでしょうか。しっかり羽伸ばして楽しみましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社ジャルカード代表取締役社長 CEO 西畑智博さんをお迎えします。日本を代表する航空系クレジットカード会社を率いる西畑さん、2025年には CDO オブザイヤーを受賞され、デジタル変革の最前線を走るリーダーのお一人です。ジャルカードが描く DX の今と、テクノロジーが切り開く旅とお金の未来、たっぷり伺っていきます。デジタルフォレンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォレンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォレン。
デジタルフォレンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ジャルカード代表取締役社長 CEO の西畑智博さんをお迎えします。西畑智博、1984年東京大学工学部卒業、日本航空株式会社 JAL に入社。1995年より JAL の e ビジネスを立ち上げ推進。2014年執行役員就任。2018年よりイノベーション推進本部長、2019年常務執行役員デジタルイノベーション本部長として DX と新規事業創造を推進。2022年6月より現職に就任。 CEO としてデータビジネスカンパニーへの成長を目指して、データドリブン経営に挑戦中。さて、まずJAL カードということで、 JAL グループのクレジットカード会社、こう改めて事業内容とか規模とか、あと会員数の多さですとか発行枚数とか、最初にまずデータを教えていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。 JAL カードってのは JAL グループのクレジットカードですけれども、まあ旅とか、まあ、生活のね、いろんなシーンでご利用いただくと、まあ、マイルが貯まるという、そういう特徴を持ったカードでございまして、豊かな人生を送りたい人の一番の理解者と、まあ、これをブランドスローガンにさせていただいてます。なかなかゴールにたどり着くのはね、ずっと課題だと思っていますけれども、まあ、そんな挑戦をしている会社でございまして、今現在ですね、およそ370万人のカードの会員の方がいらっしゃって、
370万、すごい。
私自分でもびっくりしてるんですが、はい、年間の取扱い高がですね、およそ 4.8 兆円の規模なんですね、はい、それぐらい、まあ、お使いいただいてるっていうことなんですが、そうするとですね、1人当たり平均で年間132万円お使いいただいてるという、まあ、極めてそういう方々に持っていただいているという特徴のあるカードでございます。
かなりこう、生活にもこだわってる方が客層としては多い。
そうですね、はい、ですから、まあ、いろいろ飛び回ってもいらっしゃるし、うん、まあ、最近はそれ生活のシーンでもお使いいただけるようになりましたので、うん、発表されているデータだけの中ですとね、一番年間の1人当たりの利用額が大きいクレジットというふうに分類されております、う
ん、なるほど、はい。西畑さんのキャリアもすごく気になって、一貫して IT とビジネスの融合というものをおそらくキャリアのテーマにされているのかなと思っていますが、入社された当時ってこう今みたいな仕事されてるって想像されてましたか。
ね、私は具体的にじゃないんですけどね、まあ、直感、どっちかというと直感人間なんですね、ですから言葉はいろいろ変わりますけれども、技術とかシステムとかね、まあ、今で言うとテクノロジーを使ってなんか便利な世の中になるんじゃないかなって、なんとなくずっと思ってたんですよ、
はい、
なんですけども、それを研究して深掘ってというよりも、今ある技術を組み合わせて便利なものを作っていくっていう、なんかそんな発想が前からありまして、でそれがずっとその例えばこの IT とビジネスの融合みたいな言葉になってるんですけどね、でそういう世界が楽しいもんですから、
はい、
まあ、ずっとそれをおかげさまでやってきてるみたいなね、そんな感じなんですけどね。
初志貫徹、そしてこうなんか未来予想までいかないかもしれないですけど、こう未来を見据えながらも仕事を始められていたんですね。
まあかっこよくとそういうことかもしれませんがあの自分にとって性に合ってる場所とかね、仕事っていいなってちょっと思ってるもんですから、おかげさまでそういうことをやらせていただいてるなとは思います。はい、
なるほど。1995年というと本当に、まあ、インターネットまだ黎明期だった頃に JAL のこう、はい、ネットビジネスをゼロから立ち上げたっていうご経験もおありなわけですけど、
そうですね、
当時思い出されていかがですか？
いや、この時代は、はい、まださすがに生まれてまだ
5歳です。
間もない。そうですよね。で、私ここの時30代なんですよ。で、実はこれが私にとって仕事って面白いなと思ったのはこのタイミングでございましてね、Windows95 が出たのが1995年ですから、はい、そこからまあパソコンが広まっていくわけですけれども、でちょうどインターネットが出始めて、日本航空は1995年に結構早いですが JAL.com、 JALCOJP という JAL のホームページを立ち上げたんですね。でそのところからまあ私も関わり始めてるんですが、で次の年の1996年に日本の国内の航空会社で初めて国内線の航空券の予約をインターネットで始めたんですね。でそこからいわゆるネットビジネスが始まりましたっていうのがストーリーで、その前はどうやって航空券を買ってたかと思いますと、どういうふうに想像されます？
紙で印字して持ってったっていう記憶はあるんですけど、買う時って確か、なんだろう、旅行代理店に行く、
そう、はい、旅行代理店のお店に行くか、日本航空もカウンターっていうのを全国、まあ、10箇所20箇所ぐらいあったわけです、もしくは空港ですね、そこに行って買わないと航空券の予約ができないわけです。予約購入ができないわけですね、ですから基本的にお店って平日の9時5時の世界ですから、日曜日に急に飛行機乗りたいって言った時はもう空港に例えば直接行かなければいけないとかね、まあ、そういうのが当たり前の時代だから、ここで大きく世界観が変わり、24時間365日の今のシーンがちょうど始まったところで、それを最初からなんかこう見てきたところがありますんでね、なんかすごいこう変わっていくのが楽しくてですね。
ですね、顧客体験というところでいうと、もう今全く違う次元に入ってきてますもんね。
で実は今 DX ってね、デジタルトランスフォーメーションという言葉があると思いますけど、これの起源はここなわけですよね。
なるほど。
当時ネットビジネスとか e ビジネスとか言葉はいろいろありましたけれども、ここで大きくあの世界が変わりましたっていうのは、まあ、今世の中当たり前ですもんね、これがね、はい、
本当ですね。2014年から担当された、これあの JAL の史上最大規模とも言われた桜プロジェクトというものがあって、これすごい大変だったんじゃないかなと思って聞きたかったんですけれども、50年ぶりに旅客の機関システムを刷新する、
はいはい、
これ50年ぶりってことは、この2014年までは50年間ずっと同じシステムを使ってたっていうこと
ですね。おっしゃる通りです。サービスインしたのが2017年なんで、50年前は1967年になるわけですよ。でその時にかなり早いですよね、日本の中で、その時に航空券の予約システムは JAL は作ったわけですね、でまあある基本ソフトウェアを使いながら、で基本的にそれをもちろんバージョンアップはして使い続けてきましたけれども、それをベースに50年間使い続けてきてプログラムが動いていたと。ただ、さっき申し上げたようにインターネットとつながったりすると、これ予約のシステムですから、期間中の期間のシステムなわけですね、で世界中で24時間365日動いてますんで、これが倒れたらとんでもないことになるんですが、もう新しい技術ともつながらないし、これ自身が古いプログラムで技術者もいなくなるので、刷新しなければいけないと。で何回かトライしたんですけれども、それまでもやっぱりいろんな環境が変わったりしてうまくいかなかったんですが、まあ最後のラストチャンスということで、このプロジェクトが起きましたと。で最初なんとなくまだまだよれてたんですけれども、後半戦でまあ私が役員で任命され、当時部長なんかも一緒になって任命され、まあ、チームを再構成してというのがこのプロジェクトなんですけどね。規模で言いますとですね、これ資本で800億円で、全部合わせるとまあ1000億円ぐらいとかね、関わった人数も2000人とか、まあそんなのを、まあ、みんなであの手この手で試行錯誤しながら頑張ったのが、まあ3年半っていう、そんな4年ぐらいっていう形なんですけどね。でこれは今までは自営でシステムを持ってたんですけれども、まあ、自分だけじゃ無理だということで、ヨーロッパにあるアマデウスというですね、 航空会社とトラベル系がみんなで使ってる進んだシステムがあるんですね、今でももちろん動いてますけど、でこれにアウトソースすると。
あ、なるほど。
国内線も国際線もデータも全部それを使うっていう、うんうん、プロジェクトでございまして、
はい、
でも全部体合わせるわけにはいかないので日本ならではの機能は独自で作り、まあ、そういう組み合わせてねやったのがこの桜プロジェクトというあの名前で、まあ、まさにみんなでやったプロジェクトなんですけどね、
はい、どういった力が必要で大事だった力なのかっていうところをぜひ教えていただけますか。
ありがとうございます。まさにチームですよね。でこの時のキーワードはワンボートって言ったんですね。もうみんなで一つのボートに乗ってると。でこれあの結構メンバーがすごいのはアマレッサのヨーロッパの会社でございますんで、本社がスペインのマドリッド、
はい、
データセンターはドイツのミュンヘン、そして開発はフランスのニース、でマーケティングはアジアのシンガポール、でそれに日本の国内のさまざまなメジャーなベンダーが全部入りましてですね、まあ、全部で40社とかそれぐらいで2000人でチームを組む。あとインドの TCS、
はい、
タタコンサルタンシーサービスっていうインドの進んだ IT の会社があるんですが、ここのメンバーも入り、でそんなチーム構成だったんですね。だからドキュメント全部英語なんですよ。で開発は主にフランスですので、
はい、
彼らはフレンチイングリッシュ、インドはインディアイングリッシュ、
確かに
で我々もはジャパニーズイングリッシュなわけで、はい、まあ良かったのは、うん、みんな第二外国語なわけですよ、
はい、
でみんないろんな努力をしながら、うん、白板を使ってこう書きながら、
はい、
コミュニケーションを取って、うん、まさにワンボートでっていう、うん、そんなのの場でしたね。
聞けば聞くほどすごいプロジェクトですね。
2000人それぞれに僕はストーリーがあると思ってましてね、
はい、
で私はその中の当然一部ですし、で皆さんもそれぞれで経験して、それは多分ねみんなに生きてると思うんですね、今の状況に私は生きてんじゃないかなと思っているので、まあ私の中では勝手に桜戦士って言ってるんですけど、
あ素敵、
それがいろんなところで散らばって、うんうん、まあ今の時代で活躍してるみたいなね、その一番のベースの経験だったと思うんですけどね。おかげさまでまだちゃんとうまく動いておりますんでね、でこういうベースがあるから DX もあるし、
うん、
AI もつながっていくしと、まあ、そういうことなんだろうなとは改めて思いますけどね。
2022年に JAL カードの CEO に就任されたということで、今もう4年ほど経たれてるのかなと思いますけれども、最初にこう認識された課題、取り組まれた課題ってどんなところだったんですか。
はいはい、JAL グループってですね、当然一番あのフルサービス系の JAL がありますと、それから LCC が今いろいろありますんでね、ジップエアとかありますけども、そういう集団と、それから貨物事業と、それから第4の柱で一番まあ成長を求められているのがこのマイルライフ事業で、マイルを使って生活のシーンでも成長していこうと。でそれのまあ中核にあたるのがこの JAL カードという会社でございまして、なので最初に考えたのは JAL カードの強みは何だろうというのをもう一回ね、会社の中でも位置づけてみんなであの共通の認識にしようっていうのが、まあ、私の最初のね思いだったんですけどね、で何が強みかってよく考えてみるとですね、まあ、クレジットカードだから決済するわけですけれども、もう答えはずっと変わらないと思うんです。やっぱりお客様なんですね。最初申し上げたように JAL カードのお客様って素晴らしいお客様がたくさんいて、であの消費もどんどんされるような方々なわけで、このお客様が財産 でこのお客様は JAL カードのお客様というよりも JAL グループ全体の一番いいお客様なわけですね。でこの370万人が JAL グループのコアのお客様で、まあ一番の JAL ファン でこのお客様の数を増やしていけば JAL はどんどん成長できますし、でそのためにはこのお客様が求めているいろんなサービスを飛行機だけじゃなくて提供していくと、まあ、そんな会社の中心にね JAL カードがなりたいなと、こんなのが一つ目ですね。で二つ目はじゃあそのためには必要なことって言った時に、やっぱりあの変革のマインドセットって言ってるんですけどね、
はい、
挑戦して変革するということをやっぱりどうやってみんなでやるか、でこれがまたさっきのワンボートっていう話にもなるんですけれども、一人だけそんなことを言ってもしょうがないので、社長だけ言ってもしょうがないので、みんながそういうふうな思いにするために、そういうやっていいんだよっていうその意識改革ですね、まあ、そういう心理的安全性のあるような場も含めて作っていこうっていうのが、まあ、その2つが一番 最初にね取り掛かったことで、今でもまあそれを続けてるんですけどね、
はい、それだけ大きな組織の中でトライしていいんだよ、挑戦していいんだよっていう土壌を作るっていうのもまた大変な作業なのかなと思いますが、
そうですね、うん、なんで、まあ、今日お話しているような話を、私もいろんなところで講演もしたりする機会もいただいたりするので、社内でもやろうと思いましてね、あの寺子屋を始めたんですよ。
へ、社内寺子屋。
そうで、これね、はい、寺子屋トムさんって言うんですよ。
あのトムさんはどこから
です
か？
私の名刺の裏は、はい、トム西畑なんですよ、
はいはい、
ニックネームトムなんですよ。
あ、本当だ、西畑トムって書いてありますね。
で、あの西畑智博なんですけれども、はい、大体長いじゃないですか、
ええ、
で入社して JAL に入社してすぐ先輩からあのニックネームつけた方がいいよって言われて、それがハマりましてね、
ええ、
だもう入社1年目から私は勝手にトムって名乗ってるわけですよ。英語もそんなに喋れないのに、それをただもうずっとキープしてきてるんですね。でトムトムって親しい人は呼んでくれるようになり、なんで、寺子屋トムさんっていうのをもう今始めて3年終わったところなんですけれども、はい、まあ、今日話しているようなね話をみんなの前でして、それでみんなで Q&A をするんですけどね、これ毎月1回やってます、
それは就業後とかにされるんですか？
いやいや、あの普通の就業時間中です、
任意で皆さん集まってこられる。
そうですね、あの毎月やってるから、うん、年に1回は参加してねと、それから今それを全部動画で撮りまして、はい、それを社内のイントラネットで流すので、うんうん、まあ、いつでも見られるようになってるんですね、でこんなことをするとだんだん、あ、この会社はこういうことを求めてるんだなっていうのが徐々にですけどね、うんうん、浸透してきていてと。でこれもあの終わりがある話ではなくて、やっぱり継続するってのが、まあ、一番重要かなと思っていますので、まあ、だんだんねそんな風なメンバーが増えてきてるんじゃないかなと私は信じてるんですけどね。
本当にあのこの番組にいろいろなゲストの方がいらっしゃって、本気で社内の雰囲気とか社内のこう文化をいい方に変えていこうっておっしゃる方って、皆さん本当にこう草の根運動というか、
まあまあそうですね、
ね、フェイストゥーフェイスでワンオンワンで話すみたいなことを大切にされてます、
まあそれやっぱ一番大事ですよね。かっこいいこと言ったってみんなついてこないですよね、はい、この人は本当にそれを思って言ってんのかみたいなね、でそういう時にその95年のネットビジネスでね、こんな風に変わったよなんていう話をしたり、はい、先ほどの桜プロジェクトでこうやって巻き込み力を持ってね、桜のローを作って、みんなでフラッグにサインしたりとかね、T シャツ着たんだよとかね、でいいことも悪いこともあるんだけれども、とにかく最後はチーム力だよみたいなことを、まあ、みんなで共有しながら、まあ、自分ごと化していくっていう感じですかね。
で、あの JAL カードのこうアプリとかデジタル会員サービスについて、そのサービス面でもまた変革とか改革を起こされてきたのかなと思うんですけど。
そうですね、はい、まあ、やっぱりあのとにかくデジタルはどんどん進化しますから、うん、まあ、JAL の時も JAL カードの時もそうですけれども、やっぱりインターネットのウェブの使いやすさとかね、うん、まあ、スマホだと今アプリが中心になったりしているので、はい、まあ、UX っていう言葉でね、ユーザーエクセレンスってよく言われますけども、これはもうまだまだだと思いますけど、ずっとみんなで良くしようっていう努力はね、してるところではあるんですけどね。で僕もう一個一生懸命言ってるのは、はい、お客様になりきろうって言ってるんですよ。よくあの顧客満足度とか当然言いますよね、はい、なんだけど、まず自分がお客様にならないとダメだと私は思って、ある時から思ってましてね、なので実は私 JAL カード4枚持ってるんですよ。ちゃんと年会費払ってですよ、
はい、
お客様と同じように年会費を払い、一番いい JAL カードからプラチナプロからゴールドから順番に、でブランドもちょっと変えながら持ってましてね、そうすると当然それを使うわけですね。使うとアプリで見たりとかこうすると、細かいところでも気になったりするわけですよ、はい、ここがダメとかね、でできない理由も自分は分かってるわけです。あ、でもこれはここがこうだからしばらくはできないんだとかね、よく僕の知り合いからもいいことも言われますけど、西畑これ使いにくいよとか言われたりするのを、まあ、ある時も全部聞くようになってきたんですけれども、やっぱそこがなんか本当のお客様の声を聞く原点みたいなところがあって、この運動は結構ねみんなに勧めたりしてるんですけどね。
さすがに社内で4枚持ってる方出会ったことありますか？
いな、見ません。それはいませんけれども、はいはい、
そうですか、はい、でもあのやっぱりその JAL カードっていうと、なんかこう旅かける決済データっていうところの組み合わせが、まあ、他のカード会社さんにはなかなかないこう購買データなのかなと思いますけど、うん、そういった観点でのこう価値の生み出し方っていうのはどう捉えていらっしゃいますか？
やっぱこれからはやっぱそういうデータをどう活かせるかってことだと思いますけど、おかげさまで JAL グループは結構一つ面白いのはですね、 まあ、JAL 例えば予約されると先の予約をするわけですよね、
はい、
だから未来のデータを持ってるっていうこと。
は
あ、予約のデータって未来データですよね、
ええ、
っていうのがあったりするわけですね。で一方 JAL カードは JAL カードで特約店っていうのがございましてね、ええ、要はあの JAL カードを使っていただくとマイルが2倍貯まりますと、
はい、
他よりも、だからそういうとこ使っていただくとお客様もハッピーだしお店もハッピーだしと、うん、でこんなのをもっと組み合わせるとですね、うん、例えばご出張で札幌行くとかね、はい、沖縄行くとか時間ない中でどういうところに泊まろうかしらもそうだし、うん、どういうところでご飯食べようかね、お土産はとかね、そんなのはいろんなデータを組み合わせることで、うん、まあどんどんリコメンドもできますし、うん、なんていう世界はまだまだできるところはたくさんあるんじゃないかなとは思いますけどね。だからこの辺がまあ DX なりデジタルマーケティングの多分面白いところでね、
うん、
で試行錯誤でいいと思うのでうまくいくときいかないときもあるけれども、まあこんなのをみんなでどんどんチャレンジしていこうよなんていうのもさっきの寺子屋からの流れからね、新しいことをみんなでやっていくみたいなね、そんな場にしたいんですけどね、
たっぷりお話聞かせていただき、なんかちょっと旅行に行きたいなっていう気分になってきてしまっているんですけど、
国内の話ばっかりしましたけど海外もねもちろん ね、いろんなところぜひ
はい、ちょっと飛行機に乗りたくなってしまいましたが、来週も西畑さんにお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は株式会社 JAL カード代表取締役社長 CEO の西畑智博さんをお迎えいたしました。お仕事の話ももちろんあの印象に残ったんですけれども、お人柄がトムさんトムさんって皆さんに親しまれているリーダーの姿がすごく想像できて素敵な方だなと思いました。来週もビジネスのお話、そして西畑さんご自身の仕事のマインドセットなど聞いていけたらなと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。